難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はなでしこリーグ伊賀 FC くのいちのコーチでシリアの難民支援を続けていらっしゃいます林和明さんにお話をお伺いします。もしもし林さん、聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
林さん、今もご紹介したんですけれども、林さんはそのサッカーというものに関わりながらですね、そのシリアの支援を続けていらっしゃるということなんですけれども、そもそもですね、こうシリアに関心を持たれたきっかけっていうのがどういうところにあったのか教えていただけますか？
はい、今おっしゃられたように、僕自身ずっとサッカーに携わってきまして、まずシリアと自分が連結したところもサッカーを通じてというところなんですね。
ああ、はい。
で、2007年の3月に、
はい、
シリアでパレスチナ難民を対象としたアンドワ・ジャイカカップっていうものがありまして、
はい、
そこのゲストとして、僕とそのジャイカのオフィシャルサポーターであった、北澤剛さん、
はい、
東京ヴェルディですかね、
はい、
日本代表でもサッカーされていました北澤さんとともにシリアを訪問して、
はい、
大会視察とそれからサッカー教室を実施させてもらったんですね。
あ、
それが僕自身がそのシリアと関係を持ったっていうところですかね。
なるほど。その時はそのシリアっていうのはパレスチナの難民の人たちを受け入れてた国として、そのサッカー大会の会場になってたっていうことなんですよね。
そうですね、はい、
そこでまあシリアと出会われたと。
はい、
なるほど。そして、2011年からシリアが、大変なことになって、それから支援を開始されるわけですけれども、そのシリアとの出会いはそこにあって、はい、その支援に関わるようになったというのはどういうところにきっかけがあったんですか？
まずその内戦が始まった段階で、
はい、
2007年にシリアで出会いました、今現在サダーカの代表されている田村さん、
はい、
その田村さんがそのサダーカを設立したのがシリア内戦が始まってからだったんですね。
ええ、
で自分自身がもうその田村さんとはずっと連絡を取り合っていたんです。
あ、
というのも僕自身がもともと、はい、その国際交流とか世界情勢というものに対してすごく関心が強い人間だったので、とりわけそのスポーツを通じた、自分自身やっぱりサッカーをしていたので、
うん、
サッカーを通じて何かしらその国際交流というものに、関わることができないだろうかということは考えていたんですね。
はい
はい、それからちょうど僕自身三重県津市ので生まれ育って、
はい、
何かしらそのスポーツを通じた、サッカーを通じて集客できるイベントごとっていうのはないんだろうかっていうのも考えてたので、
はい、
それがうまくタイミングがあったっていうことを言っていいのかどうか分かんないんですけれども、そういうタイミングで、サッカーをすることによって現金っていうものを集めて、
はい、
それによってそのシリア難民ですかね、
はい、
シリア難民の活動をしている田村さんのサダーカと連携して、
はい、
活動ができればいいんじゃないかなと思いました。
あ、
だからそれであれば、
はい、
そのチャリティーフットサルへの、参加してくださる方にとっても、
はい、
未知の国っていうんですかね、なかなかわからないそのシリアっていうものに対して、
はい、
世界情勢っていうものに対して関心を持ってもらえるんじゃないのかなっていうことを感じてチャリティーフットサルを始めました。
あ、なるほど。じゃあその今までチャリティーフットサルというのは何回ぐらいこう開催してらっしゃるんですか？
2013年の8月に第1回目を始めまして、
はい、
2年半ぐらいかな、
はい、あ、
やっていまして、
はい、
1ヶ月に1回か 1.5 回ぐらいの割合なんです。
あ、そうなんですか。
だからパッと、50回ぐらいはと思われるんですけれども、約ですけれど、
なるほど、はい、そこにこう参加されている方もやっぱりその自分たちが好きなこうフットサルを楽しみながら、その支援ができるっていうのは、はい、参加される方にとってもモチベーションも高まるのかなというふうに思うんですけど、実際参加されている方ってどうですかね？
はい、本当にいろんな方が、参加してくださるんですけれども、
はい、
中には、そのシリアの支援とかチャリティーだからって言ってきてくださる方も中にはいるんですけれども、でも大半の方ってサッカーが好きだからっていう形ことで来てくれるってことがほとんどなんですよね。
あ、なるほど、はい
はい、だから初めて、その シリアというものに対して関心を持ってくれるとか、
うん、
やはりあの写真を掲載したりとかするんですけれども、
はい、
それを、そこに人が集まって見てくれることとかっていうのはすごく僕自身が嬉しいんですけれども、
はい、
あの声として本当に今まで知らなかったとか初めてそのシリアということに対して関心を、うん持つきっかけになったっていうことは、はい、
あ
言ってくださる方とかはありますね。
サッカーが入り口になってそのシリアに出会うっていうことなんですね。よくわかりました。じゃあその林さん次にあの先月、まあ、2016年の1月に実際あの林さんもまあヨルダンに行かれたっていうことなんですけれども、
はい、
そのまあ、現地ではあの私がお聞きしたのはシリアの方々とサッカーで交流をしたりとか、
はい、
あとはまあ病院に行かれたりとかっていうふうなこともお聞きしたんですけれども、はい、その実際現地でどういうふうなことをお感じになったのかっていうことを教えていただきたいんですけど。
そうですね、もう先ほどおっしゃられた、まず順番的にまずサッカーで交流をしたっていうところですが、
はい、
ヨルダンの最大の難民キャンプであるというザータリキャンプっていうところに行ったんですね。
あ、はい、
そこで、まあ、第一印象としてはすごく活気のある印象を受けました。
は
本当にで、いろんな場所に連れてってもらったっていうんですかね、キャンプ内で、
はい、
いろんな家庭に入れてもらったりしていろんな話聞かせてもらって、
はい、
その中で子供たちがわっと集まってきて、
はい、
っていうのも僕が以前サッカーをやっていたっていうことをその子供たちのお父さんかな、はい、お父さんに話したところを、
はい、
子供たちが寄ってきてじゃあ一緒にサッカーしようっていうことになったんですね。
あー、なるほど、はい、
はい、でサッカーをするって言って6人ぐらいだったんです。
はい、
でまあ、サッカー場があるからって言って連れて行ってくれたんです。そうするともう本当にすごく土のぐちゃぐちゃのグラウンドで、でっこぼこのグラウンドで、
はい、
でもうボールは汚いボール一つで、もうゴールも本当にネットも何もなくてただ立ってるだけで、もちろんその味方が誰とか相手が誰だとかそんなこと関係なく、
はい、
とりあえずボールを追いかけることが始まったんですね。
は
で、それがいつの間にやら30人ぐらいまで膨れ上がっちゃって、ルールも何も分かんないですよ。僕が誰にパスを出していいか、
はい、
どっちに攻撃するのかっていうのも全然みんな分かってないんですけれど、
はい、
なんかそれが盛り上がっちゃって、でもちろん彼らはアラビア語を話してて、
はい、
僕はもう日本語、まあ、英語を少しと日本語で、はい、もう本当に、はい、なんていうんですかね、身振り手振りのジェスターと勢いの声で、はい、なんかそれがみんなが喜び始めてわーわーわーわーになって、
へー、
スポーツの持つ力、特にやっぱりサッカーの持つ力っていうんですかね、言葉通じなくても、
はい、
一緒に汗かいてボールを追いかけることで、
はい、
こんなに近づけるんだなっていうことを感じたことがそのキャンプの中で、感じたことですかね。
あ、はい、なるほど。あ、なんか今お話伺っててもなんかその現場の様子がなんか目に浮かぶような感じがしまして本当にありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。
最後にですね、その林さんは、はい、まあ、本当にこう自分の好きな、もしくはこうずっと関わってきたサッカーというものを通して、はい、そのシリアに関わってらっしゃるわけですけれども、はい、最後に、はい、あのリスナーの皆さんにメッセージがあればですね、あのお願いしたいと思うんですけれども、
うん、そうですね、まず自分が好きなことを通してやっているということなんですが、
はい、
僕自身、本当に最初にもお話しましたように、
はい、
世界情勢に対してすごい強く関心を僕自身が持っていまして、
うん、
で以前自分自身社会科の先生をやっていたこともあって、
あ、そうなんですね、
いろんな人にも世界情勢に対して関心を持ってもらいたいっていう意識がすごく強いんです。
うん、
とはいえども、じゃあ興味がない人に対して勉強会やセミナーを開催しても集まってくるのっていうのは、
はい、
実際は関心がある人だけじゃないですか。であれば関心ある人を増やすには、
はい、
いかにしてその関心がない人を興味づけできるかっていうところだと思うんですね。
はい、
で、まあ、これは僕自身がやっぱりサッカーっていうものを今まで携わってきて、
はい、
そのおかげというのか、
うん、
すごく感じたことっていうのはその今の話じゃないですけれども、日本だけじゃなく世界、言葉通じなくてもサッカーがあれば、
はい、
人と人がつながれるっていうんですかね。
うん、
サッカーを共通項として持つ、
うん、
サッカーを好きだっていう人っていうのは結構自分の周り、それから、街中にも結構いまして、
あ
であれば、
はい、
サッカーっていう力を借りることによって執着ができる。じゃあそこの集まってきてくれた人に対して、それからじゃあこういうことでこういう理念を持ってこの大会をやっている、はい、それから今シリアはどんな風になっているのか、
うん、
で今僕たちは一体何をしていかなきゃいけないんだろうか、
うん、
っていうことをサッカーを通じることで通すことによって知ってもらうことっていうのは可能になるんじゃないのかなって、はい、もともと関心がない人にとっても、
うん、
サッカーがあるからこそそこに対して、
はい、
知ろうとすることができるんじゃないのかなっていうのは思うんですね。
うーん、なるほど。
で実際なんていうんですかね、寄付をするっていうのはすごい難しいことだと思うんです、
はい、
僕自身、
はい、
じゃあそのチャリティーフットサルで、皆さんからいただいた善意をサダーカの方に渡しているわけですけれども、
はい、
それを寄付してくださいって頼むのってすごくやっぱり心苦しいというか、
うん、
ところがあるんですけれども、
はい、
それに1000円寄付しますってなかなか出せないと思うんですよね。
そうですね。
けれどもそのチャリティーですけれど、
はい、
サッカーを楽しむということに対して1000円かかりますよ、
うん、
っていうことであれば、
うん、
ただ単に寄付をするよりは簡単になるんじゃないのかなって、
うん、
それが難民支援につながっていくっていうことであれば、
はい、
寄付を頼む僕らの側からしても、
うん、
言いやすいなっていうのは確かなんですよね。
うん、確かに、はい
はい、そういうことで自分にとってはサッカーがあったっていうことはすごく大きなことかなっていうのがありますね。
なるほど。これってその、はい、まあ、林さんにとっては今サッカーということでお話しいただいたんですけど、
はい、
その例えば聞いてくださっているリスナーの方々にとって、例えばそれがご自身たちがこう関わっているとか、もしくは今まで好きで続けてきたこととか、なんかこう、
そうですね、
そのサッカーだけに限らず、はい、他の人の取り組みにもすごく参考になるかなというふうに思って聞かせていただきました。
はい、
本当に今日林さんお忙しいところありがとうございました。
いえ、とんでもないです。あ、それで最後にやっていいですかね。
はい、もちろん。
僕自身が本当にチャリティーフットサルをやってきて、
はい、
いろんなことを感じてはいました、はい、けれどもやっぱり実際現地に行ってみることによって、
は
い、より多くより強く戦争っていうものに対して、
はい、
本当にやってはいけないことなんだなっていうことを、できる限り僕の周りっていうのは、僕の力っていうのはすごく小さいことかも分からないんですけれども、それでも伝え続けていかなきゃいけないなっていうことと、同時にやっぱり今こうやって苦しんでいる人がいるっていうことを目の当たりにしてきて、
はい、
それに対する支援っていうものは続けていかないといけないっていうことを感じたんですね。そのためにも本当に今のチャリティーフットサルじゃないですけれども、
はい、
参加してくれた人がサッカー、ここに来てサッカーできて楽しかったって言ってくれて、
うん、
その楽しかったっていうことで、
はい、
少しでも、救われるような命があるんならば、
はい、
本当にこれからもこのサッカーの力を借りながら、
はい、
チャリティーフットサルという活動を継続していきたいなってそう思います。
なるほど。いや、本当にありがとうございます。はい、よくわかりました。はい、例えばチャリティーフットサルに参加したいと思った方はですね、
はい、
津市スポーツアカデミーの例えばウェブサイトとか、はい、フェイスブックページから見ていただくっていうのが一番いいんですかね。
はい、そうですね。
あ、わかりました。これは林さんが代表を務めていらっしゃる津市スポーツアカデミーの方の、じゃあフェイスブックのページぜひ見ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
林さん、今日は本当にどうもお忙しいところありがとうございました。
とんでもないです。こちらこそどうもありがとうございます。
じゃあ失礼いたします。
はい、失礼します。
本日はなでしこリーグ伊賀 FC くのいちの、コーチで、シリアの支援を、チャリティーフットサルを通して続けていらっしゃいます林和明さんにお話を伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。